2特集、施政方針、当初予算、括弧1、平成28年度施政に関する基本方針、にぎわいと歴史あるゲート泉佐野、人を育み、人に優しく、長松市長は3月2日の定例市議会で、平成28年度の施政に関する基本方針を表明しました。我が国の景気は緩やかな回復に向かうことが期待されると言われています。このような中、安倍内閣はアベノミクスの第2ステージとしまして、新3本の矢を打ち出し、一億総活躍社会の実現に取り組んでいくこととしています。これを実現するためのメインエンジンは地方創生であります。本市としましても、昨年10月に策定いたしました泉佐野市人口ビジョン並びに泉佐野市町人仕事創生総合戦略に基づき、人口減少の克服と地域が活性化する町が元気になる施策に積極的に取り組み、迅速に対応していく所存であります。一方、大阪府におきましても、大阪の強みを生かした地方創生の取り組みを進めていくとし、西日本随一の都市としてのポテンシャルを生かし、首都東京とともに我が国全体の発展を牽引する副首都大阪の確立を目指していくとしています。本市におきましては、財政健全化団体より脱却したものの、今後も地方債残高を多く抱え、多額の交際費負担が継続することは、財政健全化団体の時と全く変わりません。再び財政健全化団体に陥ることのないよう、昨年3月策定の中期財政計画に基づいた取り組みを継続していく必要があります。こうしたことから、平成28年度当初予算編成におきましては、地方創生と中期財政計画を両立しながら、引き続き黒字決算を維持していくため、算出面では限りある財源を最大限に効率的かつ効果的に活用するための事業の選択と集中を進め、歳入面では税外収入に加え、新たな財源の創出に取り組むとともに、地方創生では国からの交付金をはじめ、基金の活用など、その財源の確保に努めてまいります。施政方針は抜粋したものです。全文はホームページをご覧ください。今年度の主な取り組み。1、市民と協働し、すべての人が輝くまちづくり。人権。泉佐野市人権意識調査結果報告書により、人権行政施策を推進します。総合生活相談は相談者に寄り添った対応に努めます。市民交流センターは耐震化工事を実施し、北部市民交流センターは公民館機能を、南部市民交流センターは学校教育、社会教育機能を持つ複合施設に向けた準備を進めます。男女共同参画、ドメスティックバイオレンス、セクシャルハラスメントなど相談対応やその防止、啓発に努めます。女性活躍推進法を周知し、女性の社会活躍を支援します。ワークライフバランス、仕事と生活の調和や女性の就労継続に取り組みます。平和、比較平和都市宣言のもと、人権平和意識の高い社会環境の形成に努めます。国際化、中国上海市除外区や宝山区へ友好代表団を派遣します。また、モンゴル国トブケンとは友好代表団やマラソン選手の受け入れ、ゲルの有効活用など交流を進めます。オーストラリアサンシャインコースト市と青少年海外派遣研修事業をはじめ、マラソン選手の総合派遣や文化交流事業を実施します。情報・通信。平成29年1月より、住民情報保険システムの自治体クラウドでの運用に向けて取り組みます。わかりやすい情報を広報泉佐野やホームページなどを通じて発信します。参画と共同。タウンミーティングや市政モニター制度により、市民の意見を市政に反映します。市民通報システムの運用により、市民と行政との情報伝達に努めます。市民公益活動団体における市民活動の情報発信に努めます。2、活力を生み、にぎわいのあるまちづくり。産業、地場野菜の消費拡大とエコ農産物生産者の支援のため、農業団体との連携に取り組みます。 農業祭などの地産地消活動の支援や、地場食材を活用した独創的な加工商品の開発に取り組みます。森林所有者、大阪府森林組合、大阪府と連携して森林の保護を推進する取り組みを展開します。泉佐野市、渡りガニの普及の促進に関する条例を制定し、魚食の普及、知名度向上、また海鮮焼き市場に関連する施設整備を進めます。本市で創業を希望する女性に企業支援セミナーの開催や創業支援補助事業を実施します。観光、観光交流プラザ臨空町どころ及び観光情報プラザ関空町どころを拠点として、訪日外国人旅行者へ情報を発信し、満足度向上及びインバウンド観光の推進に努めます。国際会議などの MICE、MICE や統合型観光リゾート IR の誘致に向け必要な取り組みを行います。おもてなし条例により訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備や滞在促進のため宿泊施設の誘致、また公衆無線 LAN 環境の基盤整備や電子マネーなどのキャッシュレス化を検討します。郷土の伝承芸能の一つである佐野くどきの踊りの輪を広げる取り組みなど、にぎわいの創生を目指します。雇用、労働、就職困難者等に対して就労支援に取り組みます。就労支援フェアを通じて就職率の向上を図ります。3、歴史文化を大切にし、人を豊かに育むまちづくり。学校教育、泉佐野市道徳教育振興条例に基づき、道徳教育の振興を図ります。学力向上の取り組みとして、学力向上アドバイザーを配置します。授業にゆとりを持たせるため、夏休みの短縮に加え、土曜授業を実施、小学校3、4年生における35人以下の少人数学級を導入し、きめ細かく対応します。英語教育推進事業を全小中学校で実施し、ICT 活用教育の推進に努め、学校図書館の活性化を図り、子どもの読む調べる環境を整備します。日本体育大学や大阪体育大学との連携により、講師の派遣などの取り組みを支援、小学校対抗大運動会の開催など、小中学生の運動意欲を高める取り組みを進めます。いじめ、不登校問題の解決に向け、関係機関との連携を柱として、総合的な支援体制を確立します。小中学校の新通学区域については、その周知に努めます。また、第三小学校及び佐野台小学校は、平成29年度からの特任校への指定に向け取り組みます。学校施設の整備は、校舎内の整備を進め、トイレの洋式化やエレベーターの設置、机、椅子の更新を順次行い、教育施設の充実に努めます。市営プールの建て替えや、佐野中学校敷地内へのプール新設を進めます。学校給食は地元産品を取り入れ、安全で安心な給食の提供に努めます。障害学習、スポーツ、障害学習センター、公民館、図書館の運営は指定管理者制度を導入し、市民サービスの向上に努めます。オリンピック開催の都市であることから、スポーツへの関心を高め、地域スポーツの振興、トップアスリートの育成につながるよう取り組みます。市民総合体育館、健康増進センターは、指定管理者の選定について検討します。歴史、文化、国史跡、ひねしょう遺跡の適正な保存活用と整備に向けた計画策定を進めます。国の重要文化財、奥家住宅は、奥家住宅再生プロジェクトを活用し、保存修理を進めます。歴史館泉佐野は指定管理者制度を導入します。オープン20周年を迎える総合文化センターは、セール&リースバック方式の導入により売却し、25年間のリース契約のもと、公の施設として利用促進に努めます。